あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、みちです。
こんばんは、くむです。まずはお詫びからです。はい、
はい、
本来なら昨日配信、
はい、10日の木曜日ですね。
そうですね、うん、配信予定、まあ超えることは実際ある、普通にあるんですけど、超えても一応はその日の深夜には配信、はい、木曜日の深夜に配信という、うん、一応決まりにはなってるんですけれども、今日は金曜日です。
はい、ちょっとお待たせしました。
はい、サポーターシステムをやり始めてからは、まあ、極力ちゃんと配信しようと、
うん、
っていうか、一時期ね、もう毎週配信の努力をするのをやめようと思ったこともあったんですよね。
まあ、十何年目だったから、体調が悪いとかそういう時になって、そうそうそう、休むようになったんですよね。
そうそう、十何年を超えてですね、もう我々もこれだけ超えたからいいだろう、よくやったからっていう話をして、うん、まあその毎週無理な時は休みましょうっていうことで休んだこともあるんですけど、
うん、
多分数回ですよね。
そうね、いや私ももう今は休んでもいいだろうっていう気持ちにはなるんですけど、まあ喋るぐらいならできるしって思っちゃうんだよね。
5回も多分やってない、
社畜根性的には
と思うんですけど、はい、うん、でもまあ一応サポートシステムを組んだ以上、まあ、失礼ですけど、そのサポーターじゃない人たちは休んでもいいと思ってるんですよ。もう申し訳ないけどね、これは事実だと思うので。 でもこう、こうね、運営を応援していただいて、ね、お金をいただいている以上休むわけにはいかないですよね、基本ね。
まあ、あの回数的には特に影響はないんですけど、ね、
そうですね、影響、そう、必ず、うん、次に回しますから、うん、翌週には回しますので、回数的には問題はないんですけれども、うん、まあ、やらなきゃいけないだろうと期待されてるんだから、
うん、まあでもあまり体調で、ね、悪い時にちゃんと、ね、したトークをお伝えできないっていうのもあれですしね。
だって聞いて、あんまり
無理ですから
っていうかさ、聞いてすごく嫌な気持ちになるようなラジオやりたくないよねっていう、
ギョギョ言いながらね
感じがありまして、私はちょっとね、うん、まあ本編入りましょうか、もうね、今日はね、はい、
そうですね、はい、それでは今夜は酔っ払いの2人がお送りします。ホットキャストスタートです。
はい、ということで、久しぶりに私うん、本編やってる時、ホットキャストや収録中に飲むことってほとんどないんですよね。
うん、
みちさんは飲んでますけど、
はい、
私はその前にだいたい
晩酌で、
そうそうそう、晩酌でだいたい飲み終わってますので、
うん、
まあ今日もあらかた晩酌で飲み終わってる後なんですけど、久しぶりにウイスキーをね、ハイボールじゃなくて、
うん、
いただいてますけど、
いいですね。
うん、リスナーさんからね、以前いただいたものがまだちょっと高級すぎてなかなか飲みきれない、うん、お前1本7000円もするんだぞ、それでも簡単に飲めるかよっていう、う
ん、ああ、私なんかそういうのはもう何年もかけて飲んでますからね。そうそう、はい、
っていう、そういう感じ、うん、でもね、喉に染みますね、本当にね。消毒液。
何でしたっけ？グリーンレベットじゃなくて。
ラバウリンの16年。
ラバウリンですね。
ラバウリンね、ね、はい。
はい。
16年ですけど。
はい。はい、私は夕ご飯の続きで、私、夕食が8時からでちょっと遅めだったんですよ。なので、ちょっとまだ今、グラスに残ってたワインを飲んでて、あともう1センチぐらいなんですけど、クームさんが羨ましくて、もしかしたら途中で切り替えるかもしれません。はい、
どうぞどうぞどうぞ。はい、いやいや。
ね、なんたって今日は金曜日。
はい。金曜日なんか違うね。木曜日と
全然気持ちが違いますよ。
そうなんですよ。金曜日の、はい、いや、別に金曜日だから仕事がなくなるとかいう、うん、こう、ミッチーさんと私は全然違うんですけど、うん、生活のリズムはね、はい。でもなんか金曜日楽しいね。 収録、ね、
ハガキンだから
これたまに金曜日にやろうか。もう、う
ん、だってさ
辛い時 はそうそう木曜日に辛い時は金曜日にやろうぜ、うん、もうこれ思うんだけど、
だって配信開始した頃は、うん、金曜日って私大体飲みに出てたんですよ。そうそうそうそう、外でね
理由があったんですよ、私ダメな理由が、
はい、あもうね、あの、うん、外飲みに行くデートがあるっていう、そうそうそう、とにかく予定があったん で、 んで無理だったんですけど、もうはい、まあ年が年で落ち着きましたので、
うん、なんかね、うん、思うけど金曜日の配信楽しいな。いや酔っ払ってるのもあると思うんですけど、
ね、なやっぱり明日のことを考える、この明日の重圧がないので私はもう、
うん、まあまあ私は明日は、
はい、
土曜日の収録があるからね、うん、ヘビーな収録があるので、
でも夜でしょ。
そう、夜なんですよ、うん、でも別にほら申し訳ないけどホットキャストにそんなヘビーな準備はいらないじゃないですか。
ないですね。
はい、もう生活を垂れ流してるだけですからね、私のね、今 ね、ここ最近は特に ね。そう。なので、そう考えると、これ、金曜日は金曜日でありかなと、今、なんか、
まあ、クムさんの都合が良ければ、ね。
思いましたね。そうそう。だから、うん、毎週木曜日配信っていうのを変えましょうよ。だから週によっては金曜日に配信することもあるっていう、
まあ、時々ね、
そう、
都合により金曜になることありますよ、はい、ぐらいでいいかな、
うん、
なんでまあベースは木曜です。
ベースは木曜で、はい、今日はやめようっていう日は金曜日にやろう、うん、
そうね、
うん、多分ねもうね年齢的に無理が来てるんだと思うんですよ。いや今回ね私本当にパニック寸前まで行ってましたんで。
お疲れ様です。
いやこれはやばいなって思ったんですよ、うん、思って8時ぐらいにミッチーさんに LINE でね、うん、もう通あのメッセージじゃなくて通話モードで声かけて、うん、ごめん無理みたい今日っていう話をして、うん、ご飯を作りながらですよ、私ご飯を作りながら
めっちゃキッチンな音はしてましたよ。
そうそう、魚をねこう、うん、切りながら、
はい、
なんていうのかな、こういろいろカレー粉とかつけながらですね、
う
ん、
はい、ちょうどその時私もう疲れ果てて、はい、出来合いのほらちょうどサボテン揚げ物サボテンっていうところが、はい、サボテンの日だったんで、ね、揚げ物買ってきて、はい、手抜き夕飯を食べてて、はあ、今日疲れたわってい う、 そういやいやもう
本当ね、主婦
って、うん、あいいよみたいな、
主婦って大変だよね、うん、本当にね、主婦のマルチタスク感っていうのはねすごいなと思うんですよ、
うん、
自分も別に私は主婦では半主婦ですよねみたいな生活をして、うん、介護をやってる今るわけなんで、今だからそういう生活をしてるとね、本当にね、主婦の凄さっていうものをね、
うん、
常に実感してるんですけど、でも、
この家事のマルチタスクと、仕事のマルチタスクまた違うんですよね。
うん、そうだよ、
ね。私なんか仕事でマルチタスク求められて、いや、それ人間できるんですかって思うことか。
いや家事のマルチタスクはね、またこれはこれでね、一生懸命考えるじゃん、この順番でやっとかないと、うん、あったかい冷たいみたいなさ、そんなのもあるからさ、
ね、うん、ね、
ちょっと追加していいですか、はい、本当に ね、
私も入れてきました。
はい、これね、はい、あんまりねポーンとかさ、はい、なんていうの、お酒らしい飲み方みたいなものっていうのは人によって注意してあげた方がいいみたいですね。なんかやっぱりね、こうアルコール中毒から回復した人あたりからするとその音が不快に感じるっていうか、
はい、
苦しいみたいなのもあるっていう風に聞くので、うん、我々にとって気持ちいい音が気持ちよくない場合もあるっていう、
うん、
でもまあそんな人はあんまりホットキャスト聞いてないと思いますけど、
まあ番組は番組なんでごめんなさい。
はい、
はい、ちょっとね今日はグラスがあれなんで、いい音のしないグラスなんで、
はい、
微妙な 微妙な音なんですけど、はい、あの珍しくロックですね。リハビリ中なんで、あの私夏場って本当お酒が飲めなくなるっていうか、あの醸造酒とかほら、あの酎ハイとか割り物系にね、
はい、
うん、喉があったらそっちになっちゃって、ハードリカーってあんまり飲まなくなるんですよ。
そうそう、いやその飲まないですよ普段、もうずっと最近飲んでなくて、
はあ、
そう
で、ようやく気温が少し下がったっていうか、うん、部屋の温度がようやく30度を切ったんですよ。エアコンずっと夏中つけっぱですけど、は
い、
うん、
やっとね、なんかね、台風過ぎてから秋になってきたかな感はやっぱありはしますよ。
でも、うん、秋になったっていうか梅雨に戻った感じですよ。
あ、雨がね、湿度が、
湿度がもう80から100の間から落ちないんですよ。
ね、
もうね、あのお店とか建物の中に入ってて出ると眼鏡が曇るんですよ。
う
ん、なんなんって。しかもあのマスクしてるじゃないですか。
はい、
でマスクしてる時って、まあ確かに冬場もマスクしてたら眼鏡曇りますけど、あの鼻のところのワイヤーとかで調整するじゃないですか。でも夏用のマスクなんで通気性がいいんで、
うん、なるほどね、
すっごいもうあの、はい、ファーッと空気があの上がってきて眼鏡が曇る、まあ、私以外皆さんみんな眼鏡曇って建物を出るっていうふうになってますけども、もう
なんかね、マスクきついね本当にね。
まあでもようやく夏をあのマスクで越せると思ってなかったので、
ああまあまあまあね、私は、うん、ね、その買い物行く時ぐらいしかしないからあれだけれども、うん、まあ、それでもきついなって思うからね、やっぱりね、
うん、
一時期ほらちょっともういいかな感が若干出たじゃない。でもその後やっぱもう無理だなっていうぐらいにまた復帰してきたから、
う
ん、
そうね、
やっぱりしてないわけにいかないじゃないですか、
うんうん、
なんか一時期本当にしてない人が増えたなって思った時期が、
そう、
いやうちの方はあったんですよ、ね、実際出てなかったからね、うん、っていうのもあったんですけど、それがやっぱりボンボンボンって出てき始めて以降もう普通に戻っちゃったので、うん、やっぱりお店入る時もしてないと入れないみたいなお店も結構ね多くなっちゃったりとかしちゃったから、ね、だから常にまあ持参してあのお店に入るときにはして出てすぐ外して車に行くみたいな、うん、そんな感じになってますけどね、う
ん、いやほらクムさんとかほら男の人とかもね、はいはい、お店だったら外して歩いてとか言うじゃないですか、うん、もう私も結局布マスクだと化粧しメイクをすると化粧液がつくからっていうので、うん、はいはいはい、私もほぼすっぴんで、まあ、アイメイクとか眉毛とかあの辺だけなんですよ。なのでマスクを外せないですよ。
外せないよね、そうなるとね、そうそうそう、
はい、人気のない道でも外せない、
はい
はい、あとはもう外すとやっぱ髪とかもね、うん、もうぐしゃっとなるし、もうなんかいろいろあってもうあんまり外したくないっていうのがあるので、
メガネかけてるとね、またマスクの紐がね、メガネのね後ろのところのテンプルのところにかかっちゃったりとかして邪魔だったりとかさ、
そうなんです、
なんかね、
あでもね、マスクかけた時のメガネかけてね、マスクかけた時のスマートな外し方っていうのをね、ようやく習得して、そこは必ず
嬉しくないよね、まずね、そういうものを学びたいわけじゃね、
髪をかき上げるような仕草でマスクを外すみたいな、
はい、
うん、はあ、何の話してたんだっけ、
まあ酒は美味しいよねっていうそんな話じゃない、
そうですね、はい、珍しいですよね、このね番組ちょっと止めてね、お酒を追加しに行くっていうのがね、
はい、はい、まあそんな会
それも金曜日ってことで
ができたのも、昨日休んだおかげなんじゃないのかっていう感じです。いやね、うん、ちょっとね、まあ、先週末台風だったわけじゃないですか、
うん、
台風が来るということはうちにとってはね大変なわけですよ。
ですね、まあ、前から話し合ったように、はいはい、お母さんがセンシティブになるっていう、
ね、そうなんですね、うちもう台風病と呼んでるんですけれども、うん、台風病なんで台風が来ると本当ね、うん、センシティブのレベルを超えて、まあ、キチガイって言っていいんじゃねえかって思うぐらいの息に行くので、
うん、
本当にね、あ別に 大丈夫ですからね。うちはあのポッドキャストなんで P 入れる必要すらないからね。これはね、うん、あれは各社が勝手にあの自主規制してるだけですからね。
まあ、自主規制ですね、
はい。放送禁止用語なんてないんですよね。はい、本当はね、うん。はい。っていうぐらいにおかしくなるんですよ。
うん。
で、まあもちろん今回もおかしくなってたんですけれども、でもほらもともとね、おかしい人なわけです。じゃあ。もともとその台風が来るとおかしい人なわけですよ。で、それにプラスして、今、アルツハイマーの進行がしているんですよね、うん、若干ね、うん。退院後。で、それに対して、こう、まあ、薬を飲ませたりとか、いろいろしてるんですけれども、
うん、
そういう、こう、治療進行中と、台風と、みたいな、こんな状況下はね、もうね、二重三重なんですよ、もう、うん。
テンション上がりますね、お母様もね。
そう。でも、外に出さないようにして、
うん、
なんとかこう、無理やり うん、まあ、抑えつけるというか、とにかく出ちゃダメなんだからっていう、うん、こう、医者の指示を伝えて、
うん、
こう、隙を与えないように。気がついたら外に出て木を切ろうと しますからね。で、それで下手したら転んで怪我をして、うん、そこが可能して今問題になってるっていうね。もうね、うん、本当にその繰り返しをやるんですよ、
うん。
ボケてる。もうボケてるからね、結局ね、うん。この木が隣の家に飛んでくから、で、っていうわけ。いやいや、飛ばないから。どんな、どう考えてもこの木が飛ぶっていうことは根元から折れるとかそんな状態でしょ。その木が飛ぶ状態になるってことはもう他の木も全部危ないからって。全部ここを叩き切るしかないよって。もうね、そんなレベルですからね。なんでこの木だけが飛ぶって思うのよっていうさ。もう、切りましたよ、私。雨の中言われたから一本だけね、この木が向こうの家の台所に当たるからって言われて、うん、もうイライラして切りましたよ一本、うん、本当にこのね、切った木どうすんのよって捨てられないからね、
う
ん、
そうね、そのしかも台風で飛ばないようにしなくちゃいけないしね、
これが飛ばないようにする方が大変なんだぞっていうさ、
うん、
でしかもそれを捨てるためにはまたこれを細かに切らないと袋に入らないわけよ、
うん、そうですね、
本当にね、本当にね、もうね、余計なもんばっかり増やしやがって、うん、あのババアっていう、そんな感じのね、いや、大変な週末を過ごしまして、うん、まあ、おかげさまで台風は大したことなくて、あの風はそれなりに強かったんで、あの被害あったところもあったみたいですけど、うん、少なくともまあ、うちに関しては、ちょっと雨どいの位置がずれたぐらいかなと。あとまあ、あのすごい葉っぱがいっぱい飛んできてた、うん、うちの分も含めて他の家の葉っぱがこう駐車場とかにねこう溜まったりとかいろいろするので、うん、
この、まあ、大きな被害はなかったって
ことですね、うん、大きな被害は全然なかった、
それは良かった、
はい、
うん、
良かったので、別にね、いやもう一番の被害はババアぐらいですけど本当にねぐらいでしたけど、うん、まあ、うん、とりあえず何の問題もなく終わって、
まあでも本当なんかそういうことあるともう今後もずっと台風来るたびに何とかしなきゃってなりますもんね。
もうずっとですよ。もうだから台風来てほしくないんです、うん、とにかく台風が来るってなったらその、1週間ぐらい前からもう大騒ぎが始まるわけですよ、うん、台風が来るからって言って、で、まあ、今回は9号と10号と連続だったんで、9号の段階で、ある程度準備をしていたおかげで、で、10号がすごいって言われたじゃないですか。で、9号のおかげで、テープとかも買ってたんだよね。養生テープとかも。
準備は万端だった
んですね。そうそうそう。おかげで買ってたので、まあ、確かにスーパーに行って物がガランとしてないのには困りましたけれども、うん、まあ、別に生活、をとにかくその数日間やっていく分には、うん、うちほらもうアウトドアにハマったおかげで、
ね、
基本的に困らないんですよ、
うん、
そうそうっていう感じだったので、あとはまあ水かなって思って水が買えなかったので、うん、まあ前から欲しかったっていうのもあったんだけど、
うん、
ジャグっていうのかな、スポーツ系のスポーツ系の人たちがみんな持ってるようなやつ、
ボトル
水のタンクですよ、要するに6リうちは6リットルにしたんですけど結局、
うん、
クラブとかでさ持っていくじゃん、うん、学校の 遠征とか。
飲み物の、下に蛇口のついてるやつだよね。
あ
の、
あれあれあれ、
青くて、野球の少年野球とか。
そうな、まあ、そういうとこで。どんなクラブでもあると思うんですけど、うん、要は、ああいうやつ。で、はいろいろ、はい、探してみて、結局なかったんで、ビニールのやつもあったんですけど、レジにすっごい並んでて、うん、700円ぐらいでね、12リットルぐらい入るやつがあって、うん、まあ、災害用だったらこれで十分なんだけれども、うん、と思いながら、ただそれを買うためにレジに20分並びたくないなと思って、うん、もう諦めて回ってて、で結果的にはスポーツショップでそのあこれならあってもいいかもなって思って6リットル、うん、これだったらキャンプに持ってもいけるしなぐらいの、あのサイズはね、うん、6リットル、8リットル、10リットルってあったんですけど、
うん、
10リットルは重いじゃん、考えたら、
うん、重い重い、
そう、
持てない
よねって思って、うん、だからまあそれ以外にもあの他にも水2リットル入りの水があと3つぐらい残ってたんで、うん、だったらまあ6リットルあれば十分だろうと、これがあればこの分で、うん、それ以外のものに使えるじゃない、食、うん、飲み水以外のものに使えたり、
洗い物とか手洗ったりとか、ね、
そうそうそうにも使えるからと思って、うん、で水が止まることってよっぽどのことなんですよ。うちでも水が止まったのは、ね、数回あるんですけど、でもと、一番長かったのは1ヶ月止まったことが本当にあるんですけど、うん、でもまあそれを除くと止まっても1日ぐらいかなっていう感じなんで、
電気が止まりやすいじゃないですか。
そう、電気はね、止まったら下手したら2日ぐらい止まるので、
うん、今回の台風でやっぱりこうね、ニュース映像とかであの海からの吹きつける風がすごすぎて、塩害大丈夫かってめっちゃ心配したんです。あれ電気で停電なって影響受けるじゃないですか、
まあ、野菜も
農作物とかもですけど、私1週間停電の経験があるのはその塩害だったんで、うん、
うん、そうなんですよ。だから一番止まらないのはガスなんだよね。
そうね。
そう、ガスはね、
ガス、
止まった記憶はないです。うちではね。うんうん、だからうちもいろいろ経験してますけど、ガスだけは止まったことがない。だからガスが止まるっていうのはよっぽどのことなんで、ガス缶を一生懸命みんな買ってましたけど、うん、まああった方がいいに越したことはないけれども、ガスが止まるのはよっぽどのことだな。で、うん、本当にさ、あの岩谷のやつから何から全部どこもなくなってたからね。アウトドア用のあのちっちゃいのまでなくなってて、いや、さすがにさ、
まあでも長崎一番こうね、接近するっていうのってね、どんだけすごいんだって思ってましたもん。
さすがにそれはいらないだろうと思いながらね、まあうちは、うん、
いや、それは揃ってる人が言うことだから。
まあうちはあのガスはちょうどその前のと9号の段階で、うん、あのとりあえずあの4本セットだけ、5本セットだけ、あれを1個買っといたんで、まあ別にまあ、いざ止まっても大丈夫だし、カセットコンロはね、今2つあるし、うん、それ以外のやつも、
ガス銃だからね。
ガス銃なんで、うちはね。いくらでも燃やせますよ、本当にもう、っていうぐらいにあるから。だから大丈夫、うん。
ガスじゃなくて炭もあるからね。
で、炭もありますからね。炭から起こせますからね、なんでもね。100均のやつとかも常に買いだめしてあるので、あの、炭、うん、も起こせるんで、いや、料理は何でもできるよって思いながら、あの、準備はしてあったので、ただ、やっぱり、まあ、水がちょっと若干怖いなっていうのと、のためのそのジャグを買ってきたぐらいだったかな、うん、最終的にはね。
ね。
うん。いや、でもね、驚きましたよ。スポーツ店のクーラーボックスが全部売り切れてた。うん、
すごいね。
いや、だからお店的にこう時期的にこう入れ替わる時期だから、本当は売りたかっただろう代物が全部売れてくれて、うん、いや、お店的には美味しかったよねとか思いながらさ、
うん、
裏ボックス何割引きとかなってたの、ま、確かに
本来はあの一応常備しといたらいいよねっていうものではあるんですけどね。
そう裏ボックスはね、うん、確かにね。でもそのアウトドア行かない人たちには必要のないものじゃない。
うん。
クラボックス。大きいの。特に大きいのは特に。
うん。
大きいのから小さいのまで全部なくなっててさ、ちょっとびっくりですよ。あの、ハードタイプが、
うん。
ソフトタイプは、ほら、折りたたみができたりとかするじゃない？
うん。 ありますね。
はいはい。で、それはほら、今時逆にね、スーパーへの買い物の時に使ったりとか、いくらでも道はあると思うんですけど、うん、ハードタイプ結構邪魔だからね。
だって、しね、マンションとかね、共同住宅だと本当邪魔ですよね、は
い。邪魔だと思うんですよ。
うん、
そう。だから、
一戸建てで物置あればいいけど。っていう、
うん、でしかも普段使わないじゃないあれってさ、
うん、
だからいやよく売り切れてんなって逆に驚いたぐらいで
、うん、
いやまあみんなそのぐらいとりあえず備えたってことだと思いますよ、
うん、
実際ね、
まあ、被害はなくてよかったけど、ね、備えると今後もねそれで大丈夫だから、
うん、
いつかは備えてないといけないんでしょうけどそれが今回だった、
うん、まあね
うん
無駄にはならないと思いますよ。なんかある、うん、いや、無駄になったらいいんだよ。無駄になった方がいいことだ。
うん。いや、それをきっかけにみんながアウトドアに目覚めたりして。
そこまで行くかわかんないですけどね。いや、でもまあ、面白いで言ったらいいのかどうかわかんないけど、うん、その、売れ方が面白いなぁと思いながら、思って、こう、うん、ホームセンターを3軒ぐらい回りましたけどね、私もね。いや、自分が買わなきゃいけないものはもうそれほどなかったんですけどね、正直言ってね。
あらかた。まあでも今何売れてるか気になってみちゃわない？
そうそうそうそう。
私見ちゃうんですよ。
だって別に暇だしさ、
パトロールしちゃう。
はっきり言ってさ。っていうのもあって、そう。はい
うちの方は、養生テープは売れてましたけど、うん、それ以外のもの、災害用の、非常食系は全然売れてませんでした。
ああ、なるほどね。
端っこだから。
ああ、
台風の。
ご飯が売り切れてたね、やっぱりね。お米のパックのやつ。レンチンできるパックのやつとか。うん、
いや、で、台風が過ぎたじゃないですか。通り過ぎたじゃないですか。なんですが、ひたすら東海はずっと線状のこう雲がずっと来て、はいはいはい、ずっと毎日嵐なんですけどあれなんとかならないですか
それ俺に言って
ずっと雷雨でゲリラ豪雨が毎日昼と夕方夜、
はい、
2,3 回に分けてくる
て申し訳ないけどうち台風行った後は台風一過みたいな感じでいや秋になったねぐらいな感じでしたよ、
うん、もう全然爽やかさが皆無なんですよ、うんうん、いやいつまでこんなの続くのかなって思ったりもしますし、はい、今年は冬は寒くなりそうだなんて言われてもいますし
大丈夫ですダウンがあるから
そうクムさん買ったやつです
いやいや私去年はね、うん、普通のダウン普通っていうかこう焚き火対応のダウンと最終的に、う
ん、おかわり買ってましたもんね
そうそうセールにで半額になって 30% オフになってたモンベルのダウンまで買ったので、うん、全然ダウン重してるんで大丈夫です、うん、私は
いやそれでコメさん冬キャンとか行くのかなって思ったけど行かなかった
はい行かないですよ冬キャンはね、うん、寒いからね秋キャンぐらい行きたいなと思ってますけどね。行けるのかな、
まあ、これからね、気候が。
いやー、でも今のこの、とりあえず一回どこかでまた入院してもらわないといけないんじゃないかなっていう。うん、
まあ、あと、今はまだね、蚊がひどい。
あ、虫がね。蚊がひどい。虫がね、やっぱりね。
私なんか仕事帰りに、会社を出てから、地下鉄まで、ほんの10分ぐらい歩くんですよ。
はい
10分もかかんないぐらい歩くんですけど、その距離で普通に歩いてたつもりなのに3箇所噛まれちゃって。
まあそれは噛まれやすい体質なんでしょうけどね。
歩いてるんですよ、私。
まあそれは申し訳ないけど、かわいそうとしか言えないですよ、本当に。
っていうので、本当、ね、まだまだ油断のならない季節だなと思って。
はい。
うちは蚊が入ってくるんですよね。どこから入ってくるんでしょうね。立て付けが悪いので隙間から入ってくるのは分かってるんですが、毎年毎年蚊に苦労して冬も出てきますしね。
11月ぐらいまではまあ注意してくださいって言われてますよ。うん、うち犬にほら蚊用の薬を、
マラリアだっけ、
う
ん
ま、そうフィラリアですかね。
フィラリアか、
うん、の薬を与えてるので、そうフィラリアと、もう最近はもうセットになってるやつがあるんですよ。うん、
すごいですよね。
飲みダニを一緒に駆逐してくれる薬がセットになってるんで、
そんなに期間長いんだ。
そうなんだからとりあえず11月ぐらいまではっていうふうに言われてますよ。うん、本当はね年中なんだって最近どんどん温暖化の影響で。
う
ん
そう、年中いるんですよ、蚊が。
だから、一応、年明けにその薬が始まる前に血液検査をして、うん、なってないかっていうのを確認してから薬を始めるっていうのをやってますけどね、うん、今はね。いや
キャンプに行く方はぜひ気をつけて。
そうですね、
そういう人たちの蚊の対策ってどうなのかすっごい気になってるんですけど、ね、
いやみんな普通に蚊取り線香とスプレーとかいろいろやってるみたいですけど、すごいなと思います、うん、それでなんとかなってるって。
いけるの、まあ、蚊帳みたいなのもあったりするの、
ね、あ、蚊帳はもちろん使われてるみたいですよ、まあ、テントの中はね、あれとしても、うん、そのハンモックの人とかは蚊帳を使ったりしてるみたいですよ。ちゃんとハンモック専用のやつがあるみたい。
へえ、そうなんだ。いや、すごいな、うん、私それが一番多分
それが
アウトドアにはいけない一番ネックな部分なんだ、
ね、それがなかったらいけないですよ、やっぱりね、うん、はい、
はい、ということで、ここでいただいたコメントをご紹介します。
あ、そう、めっちゃ喋ってたわ。はいはいはい、
赤田さんからいただきました。少し前に番組で取り上げられて気になっていたダイヤメ入手しました。関東なので近くの酒屋で見つけることはできなかったのですが、ふと思い立ち行ってみたらありました、アンテナショップ。ライチのような華やかな香りで飲みやすい反面、それなりに度数があるのですぐに出来上がってしまいました。おつまみは同じくアンテナショップで買ったさつま揚げ。生姜醤油で食べることしか知らなかったのですが、わさび醤油で食べても美味しいですね、ということです。ありがとうございます。私、さつま揚げ好きな食べ方はマヨネーズソースです。
ほう、うまそうですね、
はい、うちの実家は昔からそういう食べ方で来てるので、
はい、
大人になってマヨネーズ、
うん、
七味とかさ、
はいはいはいはい、
一味とか、
わかりますよ、はい、
うん、
からしとかね、
そういうのも含まれましたけど、
いろいろありますからね、
そう、うん、基本はマヨネーズソースなんですね、はい、まあ、ソースだけでもいいんですけど、なんかそういう食べ物っていうイメージだったんです。わさび醤油はやったことないので今度やってみますね。
ダイヤメ炭酸で割ったんですかね、
うん、うん、炭酸で割ってもほらその割合的にっていうのがあるだろうから、はいはい、
ダイヤメ炭酸で割れば別にそんなにきつくないお酒かなっていう感じはあるんで、うん、まあ、なんかね、いろいろいろんな飲み方があるっていうふうに公式さんがツイートしてくれてたので、ね、この前もね、そうそうそうなんだよ、いろいろね、いろんな飲み方あるらしいですよ、うん、
ちょっと気になります。
公式サイト見ていただくとレシピみたいなのが載ってるので、うん、はい、見ていただければ。
私近所のスーパーにすごいお酒の品揃えがストイックなスーパーにダイヤメがあるので、これはなくしてほしくないって思ってせっせと買ってます。
美味しいよね、やっぱりね、飲みやすくてね、本当にね、うん、ダイヤメはね、
そうね、
はい、
私割って飲んで美味しい楽しいって思ったの、ダイヤメ焼酎で、うんうん、ダイヤメ初めてかも。いつもね、もちろん割って飲んだりもありますけど、普通にロックで飲むかね、お湯で割るか、うん、そのままか、
まあ芋焼酎感はないよね、はっきり言えばね、うん、
いやもう独自です、
独自だ
よ
ね、
ダイヤメ
は独自
の味です、
そうそうそう、
風味です。
うん、なんだっけな、昔、ダバダヒブリを飲んだ時の感覚かな、
栗焼酎、
栗焼酎、あれ、うん、独特なんですよね、めっちゃね、うん、
あれ好きでした。
そう、
割と入り口の辺に飲みやすい焼酎の一つで、
そうだね、特に女性向け、
う
ん、女性におすすめみたいに言われてるようなお酒だったと思うんですけど、
す
ね、まあ、うん、ダバラヒブリ以来の感じを受けまして、私の中ではね、
あ、うん、そのぐらいのカルチャーショックっていうか、
飲みやすいっていうか、うん、こう芋焼酎というイメージからは出している焼酎かなっていうの
が、でもこうじっくり飲んでいくと、あ、芋っていう感じもあって、
うん、
そこも私の中ではちょっと好感、
まあ焼酎好きにはいろいろな味わいがあっていいんだろうと思うし、うん、その初焼酎みたいな感じの人にも非常に飲みやすい焼酎なのかなっていう気はするんで、
うん、
まあ、
うん、
ロックで行くタイプの酒ではないかなって素直に思うので、うん、まあ炭酸で割ってぜひ飲んでいただければと。まあ、いろんな飲み方でもありなんでしょうけど、多分ね、うん、メーカーがおすすめしてる飲み方が一番合うんじゃないかと思いますよ。う
んうん、私はダイヤメ飲んだ後のお酒っていうので、はい、なんかライチのお酒あるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかそれも買って飲んじゃっててちょうど夏場でさ、ソルティーライチじゃないけど、
はい、
そのライチのお酒ロックな、ロックとか炭酸割りに少し塩を入れて、うん、つまみ一つまみぐらい入れてやるとぐっと美味しくって、え、ダイヤメライチっていうそういうコースで楽しんでました。
ダイヤメの公式さんはねフォローしてくれないんですよね、うん、冷たいなと思いながらね、
私はみんなですか。
いや、いろんな SNS の運用の方法があるなと思いながらね、本当にね。鶴井木炭さんめっちゃ RT してくれるのに、俺本当にもう
フォローしてくれない。
フォロー、いや、まあいいんですけどね。はい
はい、それでは次のコメントをご紹介します。ナタリアさんからいただきました。ホットキャストはちょうど自分が関心のあるガジェットを取り扱ったりしているので、いつも楽しく聞かせていただいています。前回の話題ですが、マイナポイントのためについ先月マイナンバーカードを作り受け取ってきました。地域によるとは思いますが、予想はついていたものの、申し込みから1ヶ月ほどかかり、受け取りも平日以外は2ヶ月先まで予約が埋まっているとのことで、なんとか受け取ってきました。さて、今回申し込みの際、おすすめな方法がありまして、ネットワークにつながっている一部の証明写真機でマイナンバーカードの申請ができるんです。マイナンバー通知カードにくっついてきた申し込みの QR コードを読み込んで、お金を入れて写真を撮るだけ。何か書類を書くこともいりません。お金はかかりますが、スマホで撮った写真で申し込みはちょっとという方にもいいんじゃないでしょうか。ちなみに私はマイナポイントは PayPay のチャージで申し込みました。2万円を一気にチャージすれば5000円が即時に付与されるので分かりやすいです。ワオンの場合も2万円チャージした際に独自の2000円をプラスした7000円が付与されるので便利そうです。必ず申し込みの後のチャージをお忘れなくということです。どうもありがとうございます。はい、
まだ作ってないけどね。あれですよね、
写真、
ね、証明写真のところに書いてありますよね。
そうそう、機械にね、はいはい、にね、もう書いてあります、はいはい、これね、確かにね、私はスマホで自撮りして申し込んだ口なんですけど、
はい
はい、自撮りで写真撮るの難しい。
ああ
、ほら、よくあるこう、何、ウェイみたいな自撮り写真じゃダメじゃないですか。割と証明写真っぽい写真を撮らなきゃではないですか。
はいはい、
で、そんな改まった時に背景がやっぱり壁じゃないと。真っ白じゃないと
ね。
でしょ、
はい、
私、家中のあらゆる場所で撮ったんですよ。
はい、
で、光の加減もあるし、
蛍
光灯だといまいちだけど、はいはい、自然光だと時間もあるし、
はい、
日の入るね、部屋に日の入る。
理想は自然光ですからね。
そう。っていうので、めっちゃ偉い格好をしながら、
はい、
撮って大変だったんですよね。
スマホの場合は、住所とか入力、
いや、いらないです。
あ、じゃあ、あんま変わらないんだね。
結局、そのマイナンバーの数値カードの QR コードを読み込むので、
はいはい、じゃあもうそれで写真撮るだけっていうところは一緒なんですね、うん、結局は、ね、
一緒なんで、手軽さは一緒なんですけど、はい、やっぱりその写真を撮る、証明写真っぽい写真を撮るっていうと、それは証明写真機の方がいいに決まってるじゃん。
ああ、なるほど、ね、
っていうのがあるんです。
そこがね、面倒くさくないってことですよね。
そうなんです。
顔の位置にぴったり合わせてくれるからね、きちんとね。そう
な
ん
です。で、ほら、自分で手伸ばして撮らなくていいし、はいはいはいはい、ライティングもちゃんとあるじゃないですか。
はいはいはい。
っていうので、うん。
いいですね。
そっちの方が気軽だと思いますよ。はあ、
だってペイペイでそんだけチャージしてくれるんだったら、うん、もう速攻2万入れますよ、私。
はい、
しょっちゅう使ってるから本当に。いやね、ペイペイはペイペイというか、電子マネー決済を始めて一番嫌なのは、今月の食費がいくらかかったかっていうのが分かるところですよね。
うん、いや、私こんなに電子マネーでさ、
はい、
お金吸い込まれてんだけど、私こんだけ食費使ってんのってゾッとしちゃうんですけど。
うん、それが嫌ですよね。はっきり言ってね。何が嫌だって、これが一番嫌ですよ。自分が食費に、スーパーで使っている金額が分かるっていうのが、なんか、うん、
目の当たりに明細をします。目を目の当たりにしますからね、明細をね。
そうなんですよ。嫌、うん、だな。坂っていうか、うん、一体何日おきに1万円とか5000円、まあ大体私は5000円単位でチャージしてるんですけど、何日おきに5000円
チャージ。結構頻繁ですよ、私チャージ。恐ろしいよ。
めっちゃチャージしてるんですよ。今日はお肉を食べたので、うん、今日はお肉を食べて話をしたかったのに、うん、お肉の話までいかなかったじゃないですか、全然。
うん。
そう。
まあね、私も今日は、あれやこれや買ってきたので、はい、今、ちょうどまさに、この、付与されたポイントを、今日の晩酌で使いました。
いいですね。
いいのかな、こんなんで使っちゃって。
いやー、
うん。ちょっと後ろめたさはあるんですけどね。そういうのに使っちゃうっていうのに。でも、ね、でも、しょうがないじゃないね。そういう食費用の電子決済ので。
そう、基本的にはそのために
申し込んじゃったから
使ってますよ、うん、基本食費ですよね。
へ
え、
そう、
ね、だってさ、この店でいくら使ってるとかいうのも全部出てきちゃうじゃない、うんうん、だからね、うん、めっちゃ言えないわこれ、こんなの。
うん、わかる。
うちのエンゲルケース高すぎ。
私も高い人ですから。
はい。
はい。
今月はすでに3万円入金してますね、私はね。チャージ額が。
まだ月半分だよ。
はい。3万円入金してます。
まだ11日ですよ。
はい。3万円入金。はい、ちなみに、8月。
今見てんの？
今見てますね。
自虐？
見てますね。8月は、
怖い。
8月のチャージ額は6万5000円でした。
うわ、
出勤6万5762円ってなってますね。一体何買ったんだろう。
ケース高。
スーパーだけで3万円払ってるね。
うん、
お酒で7000円払ってますね。
うん、
スーパーも1店舗だけだからね、これ今出てるのはね。
でも複数店舗行きますもんね。
複数店舗行きますからね。うん、先月めっちゃエンゲルケース高かったですね。
まあお盆がありましたから、夏休みがありましたから、
あ、はいはい、
いつもより出てますからそこは。
でも他の月も見たらちょっと怖いことになりそうなので、家計簿つけてない生活をしていると、うん、このヤバさっていうものを実感するようになるっていうね。
まあじゃあいい、
でも7000円はいいマイナポイントじゃないですか。やっぱり作らなきゃダメだね、うん、本当にね。
そうですよ、
2万とっととチャージしなきゃダメだわ。
まあただやっぱりほら、あのマイナンバーカードって取りに行かないといけないじゃないですか、市役所に。
市役所ね。
ね、はい、なんだけどほらコロナのことがあるからちょっとあれかなと思って。
まあ市役所、私昨日行ってきましたから、昨日本当に。
そう、私も予約してね、取りには行きましたけど、はい、うん、それが今コロナの影響でね、やっぱなんかそういう人数の制限とかあったりするのかなとか思ったり。
大変みたいですけどね。私は昨日はまあ、ホームの、申し込み書の書類をもらいに行って、
うん、
まあ説明と込みで約1時間ぐらいお話をしてたんですけど、まあ、それとプラスして、あれ、新商社っていうのかな、の駐車場があるじゃない
ですか。あれですね、スーパーの入り口とか、病院とか、はいはいはいはい、いろんな施設の入り口にある車椅子のマークの、
そうです、そうです、
あのエリアですね。
あそこに止められる、やつ、市が発行してるんですよね、あれね。うん、で、介護が、2かな ?1 かな以上だったら。
2だな。
2かな。
まあ、地域にもその辺は
そう
です
ね。そうなんですよ。
条件
地域によって条件は変わるんですよ。うちの方は1からかだったかな。で、もう持っていれば、もう即発行していただけるっていうふうに書いてあったんで、ずっと探してたんですよね。あれないとやばいなと思って、この前大学病院に行った時に、めちゃくちゃ歩かされることになったので、 まあ、車椅子じゃないからねダメなのかなと思っていたら、はいはいはいはい、もう杖でももう出してもらえるっていうことが分かったので、うん、だからそれも一緒に今日行ったついでにもらってきて、うん、あこれで少し楽になるなと思ったんですけど、
うん、
まあそんなこんなで昨日は大変だったんですよ本当に。それプラスうちの猫が今膀胱炎になってまして、
にゃんこ
本当にね結構いろいろ迷惑をかけられてるんですよ
早くにゃんこは元気になることを祈ってます、
うん、先週からね膀胱炎で薬飲み始めたら、うん、病院ってね、そしたら、うん、もうその日ぐらいから落ち着いたみたいに見えて、なんだ治ったじゃん、うん、簡単にって思って、でもまあ飲まし続けてたんですけど、週末からまた悪化して、
ええ、
いやいやお前いい加減にしろよみたいなことをねこうでまた今月、
ね、
まあ今週入ってもう一度連れてったんですけど、うん、まあ大変で、
うん、
今週は本当なんかね
なんか病院に縁ついた、
ね、もうなんで毎日みたいに病院に行かなきゃいけないのみたいな、そんな感じ。今日も病院行ってましたからね朝からね、
うん、
いや大変でした、大変な1週間でしたよ、台風も込みで、うん、本当に来週は少し落ち着くといいな。
そうですね、来週1週間頑張れば今度は4連休です。
いや4連休は地獄なんでうちとしてはそこまでになんか理由つけて病院に放り込めないかなってずっと計算してるところぐらいですからね私は今ね、うん、本当にそう母のねちょっとね血圧がずっと高い、台風後血圧が高くて、うん、っていうのもあってちょっと今揉めてるんですよ、そのデイケアとね、揉めてるというかこの高いからお風呂に入れられないわけですよ、
うん、そうですね、
だからまあ、薬なりなんなり処置をしてくれっていうふうに言われてて、でそれでまた今日朝から病院行ってリとかなんとかがあってね、それが昨日ちょっとドタバタの原因の一つでもあって、本人は元気なんですよね、あの血圧が高いってよっぽどの状況でないとあのフラフラしたりまではいかないので、でも160から180を常にうろちょろしてるって言われたらよっぽどなわけですよ。
心配ですね、
結局脳梗塞か心筋梗塞の可能性が出てくるわけでしょ、う
ん、ですね、
そう年齢から言えばね、だから、うん、ね、用心に越したことはないわけなので、うん、それをね本人がなかなか納得しないっていう、もう
それをご本人がすごい危機を感じないの、うちの親とかもやっぱりこう塩分を控えなきゃとか、なんかもう血圧上がるとわーって、
自分が血圧が上がってることを納得しないんですよ、だから家にある血圧計を1日に何度も何度もして、これは壊れとるんじゃないかみたいなことを言いながら何度もして、だから何度も計測したって意味ないじゃない、はっきり言ってさ、
そう、まあね、
そう、うん、朝晩いくらだったからとかみたいなこともそんなん聞かされてもね、病院で何いくらが出るかが問題であって、うん、今いくらであろうがどうでもいいんだよこっちはっていうさ、
うん、
もうそんなことの繰り返しがこの数日に行われていて、
うん、
もうキャパオーバーだったっていうね、
うん、
いやー本当大変大変ですよ、本当に介護は地獄、本当にはい、ということで、まあなんとかね、あの配信ができるぐらいには精神的にもやっと回復してきたんで、
はい、
まあなんとか乗り越えて来週を迎えたいと思いますはい、
はい、ということでホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、ツーギーさん、テル兄さん、アガタさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、長通りさん、カハクさん、紫のサルスベリさん、バミペさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。